Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。7月26日になりました、
はい、
お便りは来ております、うん、いい年してあきちゃんさんいつもありがとうございます。炎上さん原田さんこんにちは。
こんにちは。
いつも楽しいお二人のトークと原田さんの音楽で癒されています。
ありがとうございます。
半径500メートル、うんうん、ボリューム86ゲットしました。
うーありがとうございます。
今回のバス停は千本黒間口、なかなか普段通過することが多いので、はい、素敵なお店の紹介は嬉しい限りです。
よかった。
500メートルくまなく歩くのも暑さで大変だったと思います、
はい、
ありがたく読ませていただきます、うん、暑い日が続きます。お体ご自愛なさってください。
ありがとうございます。
なんて素敵なお便りでしょう。
本当に嬉しい。
くまなく歩いてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、夏は大変だからね。
大変でしょうね。
うん、
ボリューム86ということで、はい、半径 500m というフリーマガジンが出ていましたよというお便りなんですけれども、はい、初めて聞いてくださっている方もおられるかもしれません。炎上さんが出しておられます、うん、半径 500m というフリーマガジン、はい、そのフリーマガジンのこぼれ話を編集長から聞くという、
はい、
そういう番組でございます、うんうん、ぜひ1時間お付き合いいただきたいと思います、
はい、
炎上さんがそれ以外にですね、うん、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジン、
そうです、
これも編集長されてまして、こっちのこぼれ話も面白いぞということで、うん、2つのフリーマガジンのこぼれ話を聞いていくラジオ番組でございます、
はい、
聞き役をしております私はサウンドロゴクリエイターということでございまして、まあね、サウンドロゴクリエイターなんやそれと思われる方おられるかもしれませんが、これ1時間聞いてもらうと分かりますので、はい、ぜひともゆっくり聞いていただいて、あ、これをやったんやね原田さんはというふうに思っていただければと思います、
はい、
番組ではですね、今みたいな感じでお便り送っていただけるとすごく嬉しいなと思っておりまして、うん、どんどん送ってほしいと思っているし、
はい、
フリーマガジンが気になった方のためにね、うん、毎回毎週よ一冊ずつプレゼントしております、
うん、
でプレゼント希望の方はこれが欲しいというふうにねフリーマガジンのタイトル書いていただければと思います。メールどこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方住所とお名前忘れず間違わずに書いてください、はい、ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文吾、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共にトータルソリューション、うちたかコーポレーション、うちたかコーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル足裏ふわふわポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト、不動産を通して豊かな暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社サイト。
新婚編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
一つのバス停を中心に半径 500m ということなんですけれども、まあ今からその特集記事一つね紹介していただくんですけど、その記事は結果、はい、どっかのバス停がきっかけで見
た。そうなんです、そうなんです。
だからまあ、最後にバス停のお名前をね、ご紹介したい、で皆さんにはどこのバス停か考えながら聞いてもらいたい、まあバス停当てクイズと言われるやつですけれども、まあそれがついているコーナーでございまして、編集長にバス停当てクイズのヒントをもらうというのが常です。
はい、
今日クイズバス停当てでいいですか。
今日はもう常の感じで、
はい、わ、はい、かりました。じゃあヒントをください。
はい、まあボリューム12というかなり半径は早い頃にやったバス停なんですけど、はい、このバス停ね、2023年の3月の末にちょっと名前が変わってるんですよ。
はい、
元々のバス停にちょっと追加されたみたいな名前になってる。なんかの前って言ってたんですけど、なんかとなんかの前みたいになってるんですね今。
最後は前なの？
前です。
あ、
ね、で、ある行政機関が京都に来たんですね。
2023年。
そうです。
もういいんじゃないですか。
なので、
なるほど、
はい、
それ絡みの、
そうなんです、
その近くの、
そうです、
なるほど、2023年に京都に来た行政絡みの、
はい、うん、
それによって何とか前の何とかが一つ加わったというバス停。
そうなんです、
そうなんです、
追ってます。わかると思います。
わかるかな。
前の名前で呼ばれてる方も多いんですよね、
まだ未だにな、
うんうんうん、
でもほんまはついてんじゃない。
そうです、最近は。
うわ、どっちやろ。
はい、
わかりました、
ね、
はい、
はい、
はいはい。じゃあそこの何ですか、
そこにね、
はい、
とうとう亡くなったんですけど、あったね、
お
うう、まあまあ言えば洋菓子屋さんがあったんです。
洋菓子屋さん、
うん、はい、でね、ただの洋菓子屋さんではないんですね、
はい、
カトリーヌっていうね、
はい、
洋菓子屋さんがあって、そこはね、原田さん、そのね、看板商品ってあるでしょ、どこのお店にも、
はいはい、
看板商品ってどんなやって看板商品になっていくかってことなんですよ。
人気が出て、
うん、だからものすごい人気が出てね、
はい、
もうそれがもうそのものがもう広告塔のようになって、
はいはいはい、
誰かにもらい、はい、いや美味しいな、これどこの何、はい、って言って、ほんまに自然に広まっていくっていうのを私は見たんですね。
え、
この界隈で、その今ちょっと亡くなっちゃった、完全に亡くなったんだと思うんですけど、ね、それまでね、ちょっと店の雰囲気だけは残ってて、なんかオーナーのその作ってらっしゃるパティシエの方がなんかご病気なのか何なのかでちょっといらっしゃらないっていうことをやったんですけど、本当にまあ亡くなってしまったので、もうこういうことがあるのかと。そこのね、カトリーヌっていう洋菓子屋さんのヘーゼルナッツジャムサンドクッキーっていう、こう長い名前ですけど、
ほんまやね、
いやもうこれがちょっとね、比類なき美味しさやったんですよ。
ヘーゼルナッツジャムサンドクッキー、
そうです、
もうほぼほぼ作り方を言ってるじゃないですか、
うん、いやもう本当にそうでこの方もともと全然違うお仕事をされてた時に、
はい、
まあ、辞めるってなった時にね、その仕事を選別でちょっとこうみんなで集めて、これ何かに使ってください、好きなものにみたいなね、うんうんうん、それでね、スイス菓子の本を買ったんですって。
はあ、ははあ、なるほど、
うん、ほなそこにね、
ほう、
このヘーゼルナッツジャムサンドクッキーがこう写ってて、
はいはい、
なんて美味しそうなんだろうと、うんうんうん、作ってみようと、はい、でちょっとナツメグをちょっと多くしたりとか、ラズベリージャムをこういう風にしたりとか、いろんなことをもう香辛料も変えたり、シナモンもちょっと多くしたりとかして出来上がったものがあまりに美味しくて、
ほう、
でこれを売ってみようと、
お
う、でケーキ屋さんをちゃんとね、ケーキの学校も行ってやらはるんですけど、やっぱりね、大ヒットなんですよ、
そのヘーゼルナッツジャムさんのクッキーが、
う
ん、
はいはい、はいはい、だからもう食べれないのかと思うとちょっと泣きそうになるんですけども京都で例えば焼き菓子が好きとか甘いものが好きっていう人なら必ず知ってると思います、カトリーヌのヘーゼルナッツジャムサンドクッキーを。
なるほど、
私どんだけの人にプレゼントしたやろ
私が
まずでも私ももらうけど
うん、うん、
ね、ほんで私嬉しかったのは看板商品です、何にもそれが看板商品なんて書いてないんですよ、
はいはいはい、
ね、他にもいっぱいクッキー持ってる、もうプリンとかも売ってるんですよ、
うんうん、
でもみんなそれって言うんですよ、
わかる、 カトリーヌはヘーゼルナッツジャムさんのクッキーやで、ね、
そのなんか全員の合意が嬉しくてやっぱりって、
なるほどなるほど。
で小さいお店やったから別にそればっかりを最初ね取り出させてなかったけど、うん、もういつしかその看板がヘーゼルナッツジャムサンドクッキーになってたんです、あのカトリーヌが。そう、私はそれを見た。だからあのあ看板商品になっていくって、
お前な
看板が取って変わるんや、
なるほど名実ともにや、
うん、私それを見たんですね、ここで。
も
う
それはほんまに見たわ。
もうすごくで、この人は最初から長く愛されるものを作りたかったんですよ。で例えば、まあ、京都の方ご存じ、関仙堂さんやったら水羊羹とかね、もうどこどこやったら何々っていうのが、うん、もう和菓子とかの世界といっぱいあるんです、京都ではね。ここではこれよと、はいはい、ここのこれ買うの、うんうんうん、それになりたかったってずっと言ってはって、
なるほど、
慣れてましたね。
成功してたな、
見事に。
いやでも看板商品がどうやってできるかを見たっていう話と、う
ん、はい、
看板にその商品の名前が載ったっていう話だというのがめっちゃおもろいなと、ほんまに見たんやなと思って、
かなりの大きさなんです、横長の看板で。
もうでも書かざるを得へんぐらい看板商品になったんやな。
そうですね、だからカトリーヌっていう名前を知らん人もやはると思います。ヘーゼルナッツジャムサンドクッキーのお店あって、
なるほど、
うん、
でもそうオリジナルなんですよね。
オリジナルです、スイスの
本から作り出した、うんうん、その
自分でレシピを考えて、
考えて、そうです、新しく作り上げて看板商品まで上り詰めたという、はい、
うん、はあ、で言った後のね、誰が食べても美味しいと思うものがやっぱり看板商品なんですって。
なるほどなるほど。
でも確かにそうなんです。
もうさ、うん、もう聞けば聞くほど残念やわ、う
ん、ごめんね、私も残念、本当に。
食べたことあんのかな。
お店が閉まりだしたんは結構前からなんですけど、もう完全にもうなんかもう余韻がなくなってたので、この間もうそれがショックで私は、はい、は
い、いやでも自分ももらったし、
うん、
たくさんあげたよね。
そうですね、だから一個のお店、うん、もういわゆる、まあ、チェーン展開もしてないし小さいお店がなんか一個本当に口伝えでどんどんそれが広まってて、それがえ私もそれやと思ってたっていうね、あのいっぱい売ってある中でそれだって思うじゃないですか、他の人も思い出してるっていう、
はいはいはい、
あの瞬間に立ち会えたことが嬉しい私は。
なるほどなるほど、
うんうんうん、そう、
うん、ムーブメント、
ムーブメントなんですよ、
うん、
まあ、これはプチムーブメントですけど、はいはいはい、でも私もあなたもあなたもっていうね。
これねボリューム12で取材した時っていうのはどの時期なんですか。
まだでっかくなかったです看板が。
なるほどなるほど、うん、でこれは美味しいなってもうその時に思った。
思いましたね、食べたことないと思いました。
こんなで自分はもう選んで知ったから、うん、それをあれしてたら、うん、もうムーブメントがバーって起こってって
たよね。どんどん起こっていってました。
なるほどなるほど、
すぐですね広まるのって。
いやもう夢のある話やわ、
はい、
ヒットするっていうな。
ヒットする、ヒットってこういうことです。
ことなんやな
って原田さん、ヒットって
ヒット
って、ヒットってこういうことよ。
知らんみたいに俺がまあそうやね、
はい、
ほんまですわ、うん、分かりました、はい、バス停教えてください。
はい、文化庁前府庁前です。
文化庁が来たとこまでは分かってたんです、
はい、
府庁前、文化庁前かな、
うん、とかね、ちょっとね分かりにくい
よね、いろいろ考えたんですけどね、はい、進行編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス文化庁前府庁前停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですが、うん、まあ、新しいスタイルっていうね、
はい、
あのことだったのかな、
うんうん、
この曲どうだろうと思ってね、新しいスタイルという言葉が出てくるんですけれども、佐野元春&ザ・コヨーテバンドで新しい雨。本当はここでJust like Talk の名曲が流れてるんだよ。佐野元春武士という感じでございますけれどね、うん、
本当ですね。
お送りしたのは佐野元春&ザ・コヨーテバンドで新しい雨でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、創業事業拡大資金調達デジタル化、経営者のちょっと知りたいもっと知りたいに答えます。早めの相談損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所、京都商工会議所ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上慎吾が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。はい、月末は新曲生演奏です。
そうなんです、
うん、
生演奏に先立ちまして、
はい、
皆さんに紹介があるんですね。
はい、そうなんです、はい、皆さんお待たせしました。毎年恒例になっております、
はい、
秋ですね、11月にある公開生放送、
はい、
ハラダイス版半径 500m、 今年も決行することになりまし た、
は
い
は
い、
やりました。
ありがとうございます。
やります。
日にちは11月15日、
はい、
土曜日ということで、はい、皆さんぜひともお越しくださいね。
もちろん生放送の前にですね、
うん、
私のライブがあると。
そうなんです。
で、まあ、いろんな人に出てもらったりも考えているわけなんですけど、
う
ん、
そうです。今年の企画もまたお話しますけれども、はい、
テーマが決まりましてですね、
まずは、はい、
紹介してください。
はい、止められてもやめられない、
止められてもやめられない、
はい、
というね、
うん、
コンセプトというかテーマでやるということになりまして、
うん、
今日の音楽機構は、
うん、はい、
そのテーマソングの発表でございます。
はい、すごい。
止められてもやめられないという曲を書きました、
うん、はい、
やっていいですか。
どうぞ。
やる。緊張するな。
初ですね。
はい、
はい、
聞いてください。止められてもやめられない。楽しいと心が叫んでる、君と一緒に作った料理を大好きな連中が美味しそうに食べる、ゴレンレジが瞬く間にやってくる、心が叫んでる、続きが気になり読み解ける、終わらせたくない大好きな物語、止められてもやめられない、
渋江は初めての試みですかね。
何がですか。
なかなか斬新ですね。
口笛、
うん、
口笛どれぐらいあるかな。 4,5 曲
あるんですか。なんか原田さんファンは皆さんお気づきなんかな。じゃあ、あ、口笛。いや、
京都町内会バンドの曲に結構あるけども、
結構こう響いてたので皆さん誰が吹いてんのかなと思っているかもしれないけど、あの原田さんが吹いてたんですよ。
これ違う人だ、びっくりしますね。うん、はい、これは口笛はちょっと、口笛ってなんか音域が狭くて、
でもそんなこともなく、
そう、あのこの曲は弾けるなっていうのがあったので入れてみたということでございました、
はい、
新曲でした、大事に育てていきたいと思いますので、はい、11月止められてもやめられないというね、うん、コンセプトで皆さんぜひ遊びに来ていただきたいので、まずは11月15日の午後のスケジュールを
私たちに、うん、もう抑えてください、
くださいということで、よろしくお願いします、
はい、
以上、原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル、
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ、自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア、アンパン。
ええわがはは、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い、響き合う玉揺らの仕事着で働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届く、
おっちゃんと
おばちゃん。
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジン、おっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
まあ、ゲストも多くてですね、あのおっちゃんとおばちゃん予備軍の方が来ていただくこと多いんですけど、今日はですね、はい、このおっちゃんとおばちゃんのコンセプト、ママに、大事なイベントがあるということ
で。そうなんですよ、
まあ、まあ皆さん、リスナーの皆さん知ってる方たちかもしれない、3人の方に、
はい、
ゲストで来ていただいてます、はい、お名前お願いします、
はい、ユニオン A の久野大輝です、
久野っち。そして
ユニオン A の鈴木まりのです。
マリノマリノのマリノでございます、そして
ユニオン A の木村美奈子です。
美奈子ちゃん、美奈子ちゃん、はい、3人ようこそ、
ようこそ。
今日なんかお知らせが、
あるんです
よ。あるんですか。
はい、
じゃあちょっとその何のお知らせに来たかを、
はい、お話します。まあ、このラジオでもたびたび紹介させていただいてるんですが、働く大人と縁側で話す会というイベントですね、はい、こちらもう好評につき第5回と、
まあ、すごい、
は
い、
5回目ですよ。
何年越しですか、
もう3年目に入りましたね。
入っていますか。
3年目に入りました。
毎回ブラッシュアップ。
そう
なんです。ブラッシュアップです
ごいの、
すごい
んです。もう反省会とかもう次への課題もうすごいの。
あ、そうですか。
もうどんどん階段を上ってる感じ。
階段をね、
そうなんです。そう、進化した第5回がですね、もうあの8月の26日ですね。
すごいです。
8月26日、
はい、火曜日、
火曜日
に、はい、大木会館という施設で、やらせていただきます、
はい、
12時半で会場で、1時からスタートして4時ぐらいまでのイベントになります、
うん、そうなんです、
はい、どういう人たちが対象。
これがですね、あの、まあ学生さん、まあ中心ですね、はいはい、大学生の方ももちろんそうですし、まあ、もちろん高校生でも大丈夫ですし、まあ、もっと言うと、第二新卒とか、まあ、その卒業して、まあ、社会人2年目3年目の方でも来てもらって大丈夫、ウェルカムです、
はい、
自分の仕事について考えるときに、本当に働いてる大人の人と縁側で話すように話せる、
そうそうそうそう、うん、フラットな感じで、
それがしたいっていう人は誰でも来ていただいていいという。
そうなんですよ。もうこれもね、何度も言ってますが、企画から全部この若手スタッフが考えてやってコツコツと、
はい、あの、どうしようね、園長さんが自慢がすぎる、はい、自分とこのな、
いやいや、
可愛らしい可愛らしい社員来てくれて、
もすごいなと思って、この縁側イベントを考えたことが、
あ、そう、
はい、
この考えた人たちなんですか。
考えた人たちなんです。
じゃあちょっとなんか紹介してもらえます。
そうです、どんなのかね。
何がいいとこなの。
はい、
うん、
これを
誰からいきますか、はい、
行きます。
あ、みなこちゃん、はい、
はい、どうぞ。
はい、はい、まず普通なんか合同説明会とか面接とかなると、うん、こう机を挟んで、うん、あの会社の人と向かい合って、うん、もう自分の PR しなきゃいけないみたいな感じに、ね、なっちゃうんですけど、
本当そう、
はい、
う
ん、
ここではならない、
ここではならないんです。
なんでならないの？
ないんです。
まあ、縁側で話す会っていう名の通り、うん、みんなあの企業の人も学生さんも横並びに並んで、うん、あの同じ未来というか、うん、あの働くっていうことについて同じ目線で考えようっていうことで、うん、あのカジュアルな雰囲気で話せるようになってます。はい
はいはい、そうなの、はい、本当に。
どういうことですか？
緊張しなくていいようになってる
の。でそれは何、システムがそうなってるの？
そうよ、う
ん、あ、そう、うん、秘密があんねんな。
そうですね、
そうですね、う
ん、秘密がある、
秘密がある、ね、それ来て、うん、来てのお楽しみなの。
いや、まあ、それはあの座り方もそうなんですけど、うん、まあ、その今横並びになってるんですけど、喋ってるうちにどんどんこう寄っていって円になるっていう、
円側の端と端がつながっていく感じなんです
ね。
円の字変わると
そうなんです、
そうなんです、
うん、
それがまた盛り上がって盛り上がって
盛り上がってな、毎回まっすぐの円側直すけど最後丸になってるっていう、
そうそう、僕
見てますけど5回ね、
本当に、はい、まあ、盛り上がるんです、ね、
違う絵に何やな。
そうなんで、まあ、配置もそうなんですけど、うん、この学生さんやっぱ来るときに自分が聞きたいことってなんかこの緊張したりすると、うん、こんなこと聞きたかったんじゃないのにみたいなこと結構あると思うんですけど、うん、まあ、そうならへんように事前にあの私たち編集部が一緒にこうどういうことを聞きたいのかっていうのを話して、で深掘りして、でその当日の質問を、まあ、準備していくんですけど、でそれも当日こうやっぱ手挙げれる人と挙げられへん人とかいろいろいるもんで、私たちあのうちわを持ってそこにその事前に考えた質問を書いていくっていう、
すごいの、
これは発明、発明やね。
だからそのうちわ持ってるから、
あれ、君はあれか、うん、何々について知りたいのか、
うん、そうですみたいな感じの、
そうやってパッと聞いてもらえない、質問言えへんかった
ら、そうなんです、はいはいっていう人もいるみ
た
いな、
そうや、はいはいも言わはるけど、
気づいてっていう、
なるほど、
なんかまあ沈黙が生まれないっていうのも、
大発明なんです、はい、これ、
これ大発明、
はい、
もう、こう、うちは、うちはに書くっていうね、
は
い、
そうです、
もう、もう5回はね、冬場もありましたから、
うん、
冬場もうちは持ってました、
はい、
今回は大丈夫ですよ、はい、みんな、まあ、不自然な感じにしませんから大丈夫だと思います
よ、夏のうちは、
はい、これ2つ目、これ今マリノが勧めてくれたのは、うちわ話、
はい、うちわ話、
そうです、ね、
この地からなんか
と、ね、あ、そうですね、あの僕からはあの寸劇があのこのイベントの中では毎回あの上演されておりまして、まあ、就活にまつわる、まあ、モヤモヤをテーマにした、うん、まあ、クスッと笑える寸劇をあの学生さんと一緒にあの私も、入って作っています。今回も新作を作ろうと思っておりますので、
うん、
はい、あのもうね、
これ大学生がくのっちと一緒に作ったりして、
本当に今の大学生のこのモヤモヤを、まあ、ちょっと笑える寸劇にすることで、まあ、その縁側で喋ってる人みんなで見てもらって、
いわゆるあるあるやんな、
まあ、あるあるですね、そうです、あるあるなんで、まあ、それを話題にしてもらってもいいですし、まあ、そのアイスブレイク的にこう話しやすい空気も作れたらなと思って、
ノックは何回が正解かとかね、
ああそうですね、とか服装自由と言うけれどみたいなことで今までは作ってきましたね。
結構さ、その、はい、参加したいって言った人の中にヒアリングもするし、
ああそうですね、
一緒に質問も考えてあげるし、
はい、
で参加する人の中からじゃあその寸劇に少し出てみたいっていう人も出るしって言って、はい、なんか就活というよりはプチ学祭みたいになって
る。そうですね、そこある
か、楽しそうにみんな用意して、
そうですね、なんかあの参加する学生さん、あの事前にプレワークショップっていうあの形であのお会いして、で、うん、本当に今就活に関して思ってることみたいなのをこうヒアリングして、でじゃあどう聞いたらそれがうまく企業の人に聞けるかみたいなのをこうブラッシュアップするワークショップもした上で、でうちわでこう言語化してみたいなことをしているので、う
ん、すごい、それぞれが聞きやすく、そうです、すごいでしょ
う。まあでもなんていうの、うん、ちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんに話聞いてもらって、ね、相談して、ね、大人の人と喋る本番が来るみたいな感じですよね。
そうですね、特にちょっと数年前に就活を経験した人たちなので、じゃあ自分たちがか、なんか自分たちもそういうことに悩んでたなとか、うん、こういうこと疑問に思ってたなっていうことがあるので、うん、それをこう聞いてあげられるので、う
ん、じゃあ自分の時やったら気づかへんかったけど今やったら言えることがいっぱいありますか？
あるかな、うん、そうですね、
すごいです、あの美奈子ちゃんなんですけど、うん、今あるかなって言ったのが、うん、もうね、あの右から左に流す 術がもうすごいです。
流れてきましたね、
すごいんです。もうのれんに腕押し感がもう何聞いても顔を振ってスウェーです、スウェ
ー
美奈子の、美奈子の裏技。
でも皆さんやっぱりそれぞれやっぱり思うことがあるのでね、うん、こういうので悩んでたな僕もとか私もっていう人たちなので、うんうん、やっぱり共感力はあると思うんですよね、うんうん、学生さんの ね、 ね話聞くと、うん、
いやこれだから、いや行きたいなって思って聞いてくださってるリスナーの中で、うん、まあ今から就職考えたり、うん、学生さんおられると思うんですけど、うん、それ企業として参加できひんのかと、
うんうんうん、
話す側ね、はい、大人側、うん、大人側はどうしたらいいですか。
あの、ね、8月はもう埋まっちゃってて、あのそんなに大量 の、 あの企業さん呼ばないんで4つとかもう5つ、
まあ、な
んとか、うん、なんで2月にまたやるので
6回、
はい、うん、6回目
どうしたいの。そ企業で、うん、うちその縁側の働く大人側で行きたい人はどこに連絡したいんですか、
う
ん、
もうどこでも私が見れるとこやったらもうあの
私は
援助が援助は援助に、
はい、縁側に参加したいですっていう、うん、あのメールを送れば
いい、メールをください、うん、そしたらもう、はい、今まだ1社ぐらいしか決まってないので
2月は2月
それでも1社もう申し込みが、
うん、あ来てるんです
か。いやもう続々と来るので、はい、あの絶対いいと思います、はい、
早めの検討、
はい、早めの
検討、まあ、企業の方はそういうことでございまして、はいはい、学生さんたちは、はい、どういう申し込みをする
か。まだ間に合うかな。
はい、まだ間に合います。
はい、
全直前まで、あの、うん、募集してるんですが、うんうん、おっちゃんとおばちゃんのウェブサイトですね、うん、
はい、
おっちゃんとおばちゃんで検索していただければ出てくると思うんですが、まあ、そちらのサイトの中にあの申し込みのフォームがありますので、はい、そこから、はい、申し込んでいただければと思います。
わかりました、
はい。
もう一度日にちと時間と場所としっかりと紹介してもらっていいですか。
はい、日にちがですね2025年今年の8月の26日火曜日です、場所が大木会館という場所になります。
はい、
1時スタートで、4時頃ですね終わりという予定でおりますので、ぜひ皆さん申し込んでください。
はい、
分かりました。おっちゃんとおばちゃん検索していただいて、その中に働く大人と縁側で話す会というバナーがございます、はい、そこから申し込めるということでした、はい、もうね社長が炎上進行はもう嬉しそうです。
そうですね、もうすごい嬉しいですこういうものが実現して、
実現してな、
もうリサーチから全部若手スタッフがやって、はい、こうやってなんか5回目6回目ということがね、
そうそうそうそう、
なるようになってきて、
どんどん成長して
る、ね、いやいやもう素晴らしいイベントです、うん、私には思いつかなかったですねこういうのはね。
あ、そうですか、
うん、
分かりました、このまま1時間でも2時間でも喋れるんですけど、もう帰っていただく時間が来ておりますので、はい、もう一度お名前お願いします。
はい、ユニオン A の久野大輝です。
そして
ユニオン A の鈴木まりのです。
それから
ユニオン A の木村美奈子です。
本日はどうもありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけどもね、
うん、
3人の中で誰か就活の時聴いてた曲、
うん、
どうって言ったら美奈子ちゃん、
はい、
これはあの右から左にスルーせずに自分でね選びました、キングヌーでティーンエイジャーフォーエバー。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
キングヌーらしい、
うん、
めっちゃかっこいいじゃないですか。
これを聞いてたんやね。
ほんまやな、
うん、
ティーンエイジャーフォーエバーを聞いていた美奈子ちゃんも、
うん、
フォーエバーじゃなかったかもしれないですけどね。
そうですよ、はい、
お送りしたのはキングヌーでティーンエイジャーフォーエバーでした。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、
フェ小さな花。この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。3名様ですね。まずは自己紹介をお願いします。
はい、西本願寺の浅野です。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そして、
はい、西本願寺の安城です。
いらっしゃいませ。
それから
ユニオン A の西本願寺さん担当、久野大輝と申します。よろしくお願いします。
お西さん担当、
ありがとうございます。もう西本願寺さんが、はい、来ていただいておりまして、
はい、
もうね、7月の26日に来られた、あるよ、
はい、
ありますね、
はい、
久野さん担当者として、
はい、
今日なぜ来たのかを、
はい、こちらですね、まあ、去年も、はい、お世話になりました。そして最新号半径 500m にも、載せさせていただいております、
はい、
毎年恒例、西本願寺の納涼盆踊りですね、
はい、
こちらが7月31日の木曜日と8月1日の金曜日の2日間開催されまして、はい、今日はちょっとそのお話をできたらなと思いまして、
はい、私たち3人ね、
はい、
去年もですけどね、
引き続き、はい、司会をさせていただきま す,
そうなんです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。皆さん引き続きになりました。これ去年の評判が良かったんじゃないか。
良かったんじゃないかと。嬉しい。
本当にというわけでございまして、はい、もう関係者として、
うん、
それは7月31日と8月1日盆踊り行くやろみたいなことでございます、
うん、いやもう規模が、ね、大きい。京都随一ですよね。
そうです、
はい、そうなんです。去年も1万2000人以上の方が訪れてくださいました、う
ん、1万2000人です。原田さんすごい人数ですよ。
もうちょっとしたヒットソングを歌っている人みたいな気持ちになります。1万2000人のね、
すごいんです、ね、
本格矢倉が立っております。
そうです、もう結構ちゃんとしたね、大きい矢倉の周りをもう皆さんがね、もう本当にたくさんの方がね、うん、はい、回っておられて楽しそうに踊っておられる、
はい、はい、まあ、詳しくまずは詳細を言っていただこうと思うんですけどもね、
う
ん、
はい、そうですね、この7月31日と8月1日、うん、木曜日と金曜日の2日間は、時間がまず夕方の4時から夜の8時40分まで開催しておりまして、はい、うん、西本願寺の北境内地駐車場の方で、はい、開催しております、
はい、うん、はい、文法会館のこっちですよね。
そうですね、大きな駐車場なので、はい、もう椅子とかもたくさんあるのでゆっくり、していただけると思います。
すごいゆっくりできて、
いや椅子と机のスペースというかね、なんかすごくちょっとこう食べたり飲んだりとかしやすくなってますよね。
そうですね、はい、盆踊りしてちょっと疲れたら休憩して、うん、みんなのこの櫓の様子とかも見て、うん、いろいろ司会聞きながら楽しんで音楽聴いたりとか、うん、皆さん結構思い思いに過ごされてます。
いやマジで思い思い
思い思い広いからね。
そして思いのほか、うん、みんな盆踊りを
そうすごいよ ね, ね、
結構、はい、
もず踊られますね。
そうですね、タイムになったらね、またもすごい、はい、
そうですね、結構初めての方とかもお一人の方とかも気軽に参加していただいて、うん、
お子さんもね、はい、お子さんもみんな喜んで、たくさん来られて、
はい、お子さん向けのイベントとかも、うん、たくさんやってるので、
うん、
大人の方も子供の方も楽しんでいただけるかと思います。
家族よし、
うん、
同級生よし、
うん、
恋人よし、
うん、ね、そうです。
もうなんだ、
どんな感じで
皆さんも老若男女が楽しめるという、
そうなんですよ、
一生懸命司会をしております。私一生懸命
ありがとうございます。
贅沢でございますけどもね。
出店の数がね、
はい、
ものすごかったんですけど去年も、
はい、
今年も多いんですか。
そうですね、はい、今年も40店舗ほど出てまして、
すごい
ね、はい、キッチンカーだけでも25店舗と
すごい。
これもう炎上進行が一軒ずつ見て回るもんですからね司会ともチェックで終わりぐらいの。
いやもう本当に回ってもう一回戻って、いやあそこのかき氷が食べたいとかも、ね、戻るのがちょっとかなり戻らないといけないっていう、ね、
そうなんですよ。
そうなんですよ。うわ、なんちょっと思い出してきた。
グルメストリートで言って、うん、もうバーってその40店舗とかっていう中にあるんですけど、はい、結構子供さん用のスペースみたいなのもあるんですよね。
そうですね、はい、今回特に子供向けキッズコーナーに力を入れておりまして、うん、ヨーヨー釣りでありましたり、スーパーボール ボールすくい、でまたワークショップとしてスライム作りなど、まあ、いろいろご用意しておりますので、はい、楽しめるかなと思います。
あれいろんな色のスライム作れるんですかね、
はい、そうですね、まあ、バリエーションもたくさんありまして、
遠慮さんはちょっとやめて
ください。私も行こうとされてる感じが、やろうと思ってました。
やろうと思ってますね。
大好きな
司会があるのでちょっとそれを我慢していただいて、
わ、ね、はい、かりました、はい、いいな、
盛り上がりますね。夏祭りっぽいというか、うん、そうですね、あの体験のところが増えているということですね。
はい、ですね。ちょっと楽しみです。
これ結構温度のね、うん、曲も、
うん、
今年結構充実の、
うん、
どういう、
そうですね、いつもの毎年恒例の本願寺のオリジナル温度でありましたり、うん、
はい、
また今回はですね豪州温度も行いまして、
定番のね、
はい、
盛り上がるな。
そうですよ、
これは僕温度作らなあかんのちゃうかな、早めにな、うん、
本当にね、いつかね、
そっと作って送っといた方がいいな、
いつかやっぱりね、
僕の温度なんですけどっていうやつを
何回か言ってたら採用されるかもしれないから、はいはい、
でドドンパンについてはちょっと頑張って考えて
みます。
すごい本当みんなね楽しそうに踊らはるし、
うん、
そして満足度が高くて、
うん、
8時40分でもね、もうギリギリまでみんな いてはる。
本当に、
うん、そうなんです。
だからもうお帰りですよって何回も言うような感じ。
そうなんです。
名
残惜しい2日間あって、あのちなみに僕ちょっとだけね、
うん、
言うと、
はい、
あの4時ぐらいからの、
うん、
まあ、踊りが始まるのは何時かな、暗くなってきてこうバーって始まるん
で、6時以降ですね、
6時以降なんですけど、
はいはいはい、
その前に、
うん、
あのまあ、余興的な感じの中に見ましたよ、原田博之という名前を。
あ、私やるんですか。
歌を歌って、
すごいな、
歌も歌って司会もします。
皆さんちょっと明るいうちは原田さんがいるのでね、
ぜひ来ていただきたい。
そうですね、
は
い、昨日もね、ちょっとやっぱだんだん人が増えていくじゃないですか、こう6時以降にね、うん、ちょっと早めに来ていただいて、
そう、皆さんちょっと早めに来て、
はい、
原田さんの曲を
歌聞いて、
うん、食べて
食べて食べて、
うん、
楽しんで
いただいて、あの時会場と結構一体となるんですよ、原田さんが、あのいろんなかき氷屋さんとかそれこそ、
あ、そう、
ホットドッグ屋さんがもうすごいもう応援してくださるんです。
あのお客さんがまだいい時はあの店舗の方が40店舗がみんな出てきて手拍子してくれる。
そうです、もうすごいね、キャーってなりますね。そうそうそう、あれ
一回みんなで一つになってから行きましょう。
そうです、それからまたね、盆踊りのみんな花になるね、また一つになっていく、
そう、一つになっていく、
はい、
うん、これ無料だし、うん、誰でも来れるんですけども、ちょっとこのラジオを聞いた人なら、
うん、
まあ半径 500m 読んだ人もですけども、うん、特典がちょっとあるという。
そうですね、うん、今回この盆踊り来ていただきまして、でその中で本願寺の尾西さん、西本願寺公式 YouTube チャンネルと、うんうん、インスタグラムと X、まあ、どれかをフォローしてくださってる方には当日に記念品を渡しさせていただくので、ぜひぜひテントの方にお越しいただけたらと思います。
フォローしてますって見せればいいんですか。
あ、そうですね、はい、
で、そのちょっと前にフォローして持っていけばいいんですね。
はい、かも、ね、そのまででもちゃんと確認させてもらえたら全然当日でも大丈夫です。
ギリギリでも行けます、
うん、記念品ゲットです。
記念品ゲット
ゲットです、うん、ゲットですよ、
忘れないでみんな、
うん、
ただ来るだけじゃなくて、
うん、そうそうそう、
記念品を持って帰ってください、うん、
絶対ゲットして、
その時に、うん、ラジオで聞いたんですけどってちょっと言いながら来ていただけるとありがたい
です、う
ん
う
ん、
私は嬉しいです、ね、
私たちの問題ですけど、
はい、嬉しい
結構事前に X とかでも、うん、情報とかも出したりしてるので、ぜひ
今ね、
今でも
今
フォローしていただいても全然、
うん、は
い、
そうそうそう、もうね、ま、フォローしてパッと見せてね、
はい、
わかりました、
もらいましょう、
もらいましょう、
ぜひぜひお待ちしてます。
わかりました、はい、これいつまでもやりたいんですけど、ね、時間が来てるんです。もう一度詳細を言っていただいてもいいですかね、
うん、はい、
日にち場所ですね、はい、教えてください。
7月31日と8月1日の2日間です、
はい
はい、場所は西本願寺の北境内地で行います、うん、で時間ですが、4時開場で、うん、8時40分までの時間でございます、
はい、
どなたでも来れるということなので、ね、
どなたでもお子さん連れもぜひぜひ来てください、
今日やと思ったらね、うん、ちょっと遊びに来ていただいて、
ぜひフラットもうどなたでも気軽に来ていただけたらと思います、
うん、
食べ物もいっぱい
私たちが待っております、
はいはい、
待ってるんですよ、食べてるんじゃないんですよ、
そうです、食べてずに待ってます、
待ってましょう、はい、はい、というわけでございまして、はい、もう一度最後お名前ください。
はい、西本願寺の浅野です。
そして、
はい、西本願寺の安城です。
そして輸入への久野大輝です。
本日はどうも
ありがとうございました。
お待ちしてます。
サウンド版半径 500m、
FM94.9MHz、
AM1143kHz で、
KBS 京都ラジオからお送りしています。あの話、この一曲。このコーナーは僕たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。7月は学生高校生 の教え子たちのレポートを読むという、ことを集中的にやる期間がありましてですね、で、まあ集中力を持続させるっていうこともあって読んでるんですけど、音楽を流すっていうことをちょっとする時もあってですね、懐かしいアルバムを引っ張り出してきてこう聞くという時間がね結構ありました。で、久しぶりにロッド・スチュワートを引っ張り出してきて聞いてて、あ、やっぱりこの曲いい曲だなって思った曲があったので、紹介しようかなと思いますね。印象的なメロディーをイントロでベースかなが弾いてるんですけど、その後にドラムが入ってきてロッド・スチュワートの声でバンって歌が始まる時に、あ、もういい曲やんって思わせてくれる曲ですね。久しぶりに聴いて感動したのはこの曲です。ロッド・スチュワートでマギー・メイ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、はい。なんか半径に乗っていたすごいおすすめのランチ、
うん、そうなんです。先ほどほら、はい、お兄さんお越しになったでしょ、はいはい、お兄さんの本当に近所にね京都東急ホテル、
お、
私ランチ春に行ってきたんですけど、夏のお盆にもすごいのなざるんです。
ちょっと教えて。
あのね、はい、8月の9日から11日、はい、それから15日、はい、17日、はい、この、
期間
限定なんですけれども、はい、これ11時から12時半と1時から2時半の2部制で、
2部制で、はい、
夏のヤムチャのオーダーバイキングランチあるんですよ。私も見ました、写真
見ました。
半径のもうすごい美味しそうな写真載ってたでしょ、はい、もうねすごいんです、メニュー内容が。まあ、前菜3種盛り合わせで、はい、まあ、半径にも書いてましたけどね、もう冷製コーンスープとかエビのチリソース炒めとか、うん、もう魚肉オイスターソースとか、もう おすすめ天津2種とかいろいろあるじゃないですか
あるな。
もうこれだけ、これじゃなくって、はい、これだけじゃなくって、はいはい、オーダーバイキングが22種類
これがな、もう本当に読み上げたいけどな。
そうです、もう あるじゃないですか、もう水餃子とか、はい、おかひれ餃子とか、本当に美味しそうなエビ餃子とかいっぱいあって、春巻きとか、
はい、
もうデザートまで、マグロプリン、バニラアイス、もういろいろあります。ココナッツ団子も全部ありますけど
行くんですね、あなたは
これ、
ね、
私はもう必ず行きます、ね、ものすごいお得やから。でね、はい、今回は、はい、オプションでフカヒレの土鍋ご飯
が追加したら、
はい、2000円ちょっとかかるんですが、うんうん、そして、蒸し鶏の両面ハーフサイズちょっとだけ食べたいという人のために1000円でそれがつくとかいうのもできます。
お腹いっぱいになった気持ちになった。
そうなんです、
美味しそう。
大人は6000円で小学生が3000円、うん、
お得。
もうお得でしょう、はい、東京ホテル地下1階のね、はい、中国料理星ヶ丘でこのバイキングやってますので、
ぜひ行ってほしいと思います、はい、京都東急ホテル、はい、8月9日土曜日、そして10日日曜日、はい、11日月曜日、これ祝日ですね、うん、そしてお盆の8月15日と8月17日の金曜日と日曜日、うん、この5日間だけのメニューでございますので。
そうですよ、もう22種類の点心で、もう肉まんとか、もう餃子だけじゃなくて、もう関東風シュウマイとか皆さんぜひ
いっぱい言ってるわ、はい、まあ東急ホテルの場所をね、うん、 調べたいなという方、はい、7月の31日と8月1日にですね、はい、その横ほとんど横でございます、はい、西本願寺さんで盆踊りがございまして、
はい、
先ほどもお話しましたけども、はい、私たち司会で行っております、
うんうん、
帰りしなにね、あの太鼓の体験も31日はできるんですとかね、子供たちが、はい、それからアニソン盆踊りも今年もありますみたいなことね、本当に子供たち楽しめる盆踊りになってます。
そうです、あれもう夢中になってましたね皆さん。
夢中や、もう、う
ん、思い出した本当に。
ものすごい勢いでみんな踊ってましたからね、
うん、はい、
ぜひ遊びに来てほしいと思います。私たち一生懸命やってますので待っております、
はい、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
毎週それぞれ一冊ずつプレゼントしておりますフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃん、プレゼント希望の方は住所と名前忘れずにプレゼント希望と書いてください。
はい、
お便りだけの方も心からお待ちしております。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。